令和2年第2回定例会において通告に従い質問いたします。まずはじめに新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策について伺います。まずはじめに国や県が行っている企業個人に対する経済支援のメニューは多くありますが、条件が日々変わったり申請のハードルが高かったりして使いづらいという声があります。スピーディーに対応できる町単独の対策が必要と考えるが、町の考えを伺います。続きまして、4月20日の閣議で感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援する地方創生臨時交付金の支給を決めました。その使い道は今現在影響を受けている企業や個人の被害補償だけに使うのではなく、今後影響が考えられる方や収束後アフターコロナの新たなビジネスに備える方にも使えるようにして地方創生を進めるべきと考えますが、町の考えを伺います。
安倍町長。
町野正弘議員にご答弁申し上げます。1点目のスピーディーに対応できる町単独の対策に関するご質問でありますが、本庁におきましても新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、本庁独自の事業のほか国や県、電話商工会等との連携により商工業者等の支援に努めているところであります。その主なものといたしましては、郵送により全国配布したみんなで応援クーポン券、6月10日までに9割を超える方に給付した特別定額給付金事業に事業費を先決処分いたし、いち早く取り組み早期に町民の方々にお届けしたところであります。さらに本議会定例会においてご可決いただきました補正予算により、本庁独自の取り組みとして実施いたします、町内事業者等を支援するプレミアム付き商品券の発行や宅配サービス等支援事業、中小企業等応援給付金、さらに学生応援事業等の各事業につきましても、電話商工会や観光協会等の連携により、迅速かつ円滑な執行に努めてまいります。次に2点目の今後影響が考えられる方やコロナ収束後の新たなビジネススタイルに関するご質問でありますが、当面は現在実施または計画しております事業を効果的に展開し、停滞している経済活動等の一日も早い回復に向けて取り組んでまいりたいと考えているところであります。ご質問のコロナ収束後に影響が出てくる方や新たなビジネススタイルを検討する方については、その相談体制を充実させるとともに電話商工会と情報を共有し、事業者の要望の把握に努め的確に支援してまいりたいと考えております。以上答弁といたします。
5番、町野正弘議員。
はい、それでは、まずはじめに、スピーディーにできる、町単独の対策ということで質問させていただきます。5月15日に、議長を通しまして、我々が議会から緊急要望ということで、3点の要望をいたしました。 その中の3番目にも似たような要望がありまして、実行のですね、はい、町単独の金融支援を講ずることということで、要望をいたしました。それで、まあ、ただいまの答弁であれば、まあ、クーポン券やいろいろあります。また、先の補正予算を見る限り、中小企業対応給付金ということで、売上 15% 以上減った方に対しては、個人が5万円、法人10万円というふうな、メニューが示されております。まあ、この今の現在、この支援で、私たちが望みました、町単独の金融支援というものは、他にまた考えているのか、今現在のこのことだけで、まあ、対応していくつもりなのでしょうか。まず そこからお聞きいたします。
須藤産業振興課長。
はい、それで私からご答弁申し上げます。ご質問にありました、そのスピーディーに対応できる町単独、町独自の事業ということでございますけれども、まあ、今般の議会でご可決をいただきました補正予算等で、あるいは先決でご承認、先決処分で実施をいたしておりました部分についてのご承認いただきましたクーポン券等につきまして、とりあえず先ほどの町長答弁にございましたが、現在できる事業としてまず今般の議会にお示しをしたところでございます。でこの分につきましては、まあ、国県の施策に、まあ、上乗せをする形の事業と、それと町独自として対応できる事業ということで、現時点で、まあ、考えうる部分ということで想定をして、調停をさせていただいたところでございます。ただ先だって、国の第二次補正予算も可決になりまして、この中でもまたさまざまなメニューがございました。それと、先ほどもご答弁、所長のご答弁でありましたが、現在の本庁の事業者の中で、まあ、さまざまな、その、なんですかね、事情といいますか、その、要望といいますか、そちらがだんだん出てきてまいりますので、商工会、では商工会さんと連携をしながら、その辺の要望を組み上げてですね、町独自の事業として対応できるものがあれば、対応してまいりたいということで考えております。以上です。
5番、町野正弘議員。
はい、まあ、今後要望があれば商工会を通し、相談しながらいろいろ考えていくということで、答弁がありました。確かに今のこの今回の 15% 以下、個人5万、法人10万では、まあ、これはこれで、支給でありますので、ありがたいということで、それなりの効果はあるかというふうに思われますが、やはり、企業にはいろいろな、タイプの企業がございます。まあ、この金額はどうじゃなくて、融資の方でもう少しこう枠の多い支援が求められているというふうな企業もございます。そういうふうな対応については、まあ隣の市町村というか市ではそれなりの対応がしてございます。ここで商売やってる限り、やはり証券としては、割と小さなエリアでの商売というふうになります。で商工会、では商工会に もう入ってる商店もございますけども、同じエリアの中で、商売をされてるというふうな場合、片方の市町村では有利な融資制度があると というふうになって、三河ではないのかと、で同じ証券で商売をやって競争していく中で本庁は少し不利になっちゃうのではないかなというふうにも思われます。その辺の隣の市町村の状況と本庁の支援策はどう理解されているかと、今後のその支援策あれば教えてください。
須藤産業振興課長。
はい、それで私の方からただいまお話ありました件について、近隣の市長の方ではもっと有利なさまざまな制度があるのではないかというお話でございました。私現在のところでですね、その近隣市長で特に有利な形というのはちょっと認識をしてございませんでしたので、それにつきましては、両商工会ともちょっと連絡を取りながらですね、調査をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。それと、現在のその町で設定をしましたこの制度、今回の、いわゆる給付金の部分と融資に対する助成ということで制度を設定させていただきましたが、こちらにつきましても、先ほどもお話しましたが、出羽商工会とも相談をしまして、さまざまな要望が、お話しあったとおりに、職種業態によってさまざまな要望があろうかと思いますので、その辺を調査をしながらですね、なるべくこう要望に応えられるような形で制度を組めればということでは考えております。ただこちらも予算等もございますので、その辺を状況を考えながらですね、実証してまいりたいということで考えております。以上です。
議長、5番。
5番、町野正弘議員。
はい、隣の市町村のことをまだ把握されていないというふうなことで、ありました。ちょっと紹介すれば、金融支援の拡充ということで、もともとあった制度も拡充を図るというふうなことで、貸付限度額2000万、対象としては、3ヶ月の、10% 前年同月比 10% で2000万、2年据え置きの10年無利子というふうな、大変、手厚い支援をされているようであります。本庁でも、いろいろハードルは高いかというふうに思われます。こういう金融支援というのは町で、決めたとしても引き受ける金融機関、またそれを保証される保証協会というふうなところで、実際使おうと思ってもなかなか使えない方というのもおります。最終的にその保証をするのは保証協会なり金融機関がするわけでありますということでありますので、今回の金融支援のほかにそれにも当たらない、大変苦しい企業または個人というふうなのには、やはり交付金が一番いいのかなというふうに思います。この辺も金額5万また企業で10万というふうな決定をされたみたいでありますけれども、この5万10万でいいのか、もう少し、上げることはできないのか、これにあたった経緯と、今後考えられることを答弁お願いします。
須藤産業振興課長。
はい、ただいまご質問ありました、個人あるいは法人に対する金額のお話でございますが、お話ありました通りにこれで十分かというふうに言われれば、現在の個人あるいは法人の例えば飲食店でありますとか小売店の状況を考えますと、十分かと言われれば、十分であるとは必ずしも言えないとは思います。ただしその中でですね、じゃあどのくらい の支援が妥当なのかという話は当然出てくると思います。でこの中で現在この金額を設定したところで実は全国あるいは近隣の状況も鑑みながらこの金額を設定させていただいたところでございます。でその中でも当然内部の中では少しでも多く支援をしたいという話は出たのですけれども、その中でまず取り急ぎ今回この経済状態でございますので、まずなるべく早く審査をして行き渡るようにということでこの金額を設定させていただいたところでございます。で今後は、これも繰り返しになりますが、現在の状況をですね、確認をしながらですね、さらなる支援が必要であれば第2弾第3弾の部分も、状況を見ながらですね、構えを進めていきたいということで考えているところでございます。以上です。
議長5番。5番、町野正弘議員。
はい、限られた予算の中で精一杯やられているというところは見られましたので、頑張っていただきたいなというふうに思います。それで、次の質問でありますけれども、第一次、地方創生臨時交付金6600万の使い道でありますけれども、4月の20日閣議決定され、5月の1日、10日くらいでもう市町村へ配布になったかというふうに思われます。その中で、急遽ではあります、この6600万の使い方、どういうふうにしてこの、町のし、こあの申請あの地方創生にできるか、大変苦労されたのではないかなというふうに思われますけれども、今回の地方創生の6600万の使い道について、どの辺に注意、先ほどの予算委員会にもなる予算の関係もありますけれども、大変苦労されたのではないかなというふうに思われます。この辺いつ本庁にこの内示があって、どういう経緯で応援していくか、この辺の経緯はを答弁願います。
黒田総務課長。
はい、国の第一次補正予算における地方創生臨時交付金の経過につきましては、5月の1日付で国の方からそういった制度が示されたところでございます。金額等については今申し上げありましたとおりでございます。で本庁におきましては、先日の第一般会計の第5号補正予算につきまして、その全額を計上したところでございます。その対象経費としましては、感染予防対策費、それから経済対策費、それから今後の教育活動に対しますタブレット等のそういった導入に対しましても一部充当しているということで、多くの分野についてその交付金を活用させていただいたところでございます。
5番、町野正弘議員。
はい、それで、使い道を今さらどの子に言っても、もう予算通りましたのでいいんですけども、次第2弾ということで、5月の27日に閣議決定され、昨日衆議院の本会議通りまして、今日明日参議院で審議されると、多分通ることだろうというふうに思われますけれども、規模的にマスコミで聞く限り、前回1兆円だったのが今回2兆円、合わせて3兆円というふうな規模になってくるとは思われますけれども、その辺本庁にどのくらい配布になってどうなるか、いつ頃来るかとか、その辺の町で掴んでいる情報をお知らせください。
黒田総務課長。
これにつきましてもまだ公表されている部分限定的でございますけれども、本庁で現在把握している情報としましては、事業者への家賃支援や雇用維持に約1兆円、それから施設イベントの再開支援など新しい生活用品に対応した地域経済活性化に約1兆円ということで、2兆円のうちでもそういった配分を前回とはある程度目的を絞った形で配分されるということで聞いているところでございます。こういった配分の方法については、人口や事業所数、それから感染状況に基づいて自治体ごとに配分額を算定するということで聞いているところでございます。
5番、町野正弘議員。
そうなんですか。いや、また同じ、私が知るうるところ、今回の地方創生の拡充ということで、同じようなメニューを来るんではないかなというふうに、お聞きしております。それで、前回はやはり市町村の配布としては、都市部は結構休業要請とかでだいぶ 休まれたのに、地方部はそんなに影響もないのに配布が手厚かったということで、今その配布先を、こう検討より分けているというふうな状況かというふうに私は聞いております。で、にしても同じくらいの、メニューでまた来るのではないかなというふうに、お聞きしておりましたけども、その辺は私の聞いているのはちょっと違うのか、今の家賃補修とかそういうのにあたってまた同じものには使えないというふうに認識しているのか教えてください。
黒田総務課長。
先ほど申し上げましたのは、その2兆円のうちの大まかなそういった使い道の使途としての情報として掴んでいるところでございまして、実際の制度要項、交付金の制度要項が今後示されてまいりますので、その中で、どういった事業が対象になるのかを今後把握してまいりたいと思っております。
5番、町野正弘議員。
はい、第1次、地方創生はとにかく、今回のウイルスが発生してとにかくまず水際で止めようというふうなことで、急遽いろいろ決めて、4月に遡ってまでもとにかく使ってもいいよと、とにかく今の今回のコロナを止めてくださいというふうな使い道かなというふうに思います。次の今回第2次補正予算としてはやはりアフターコロナということで、この傷んだ地域の経済、またその後の活躍に使えるものかなというふうに私は思っております。そうした中、金額的には前回並みとはいかないのかなというふうに思われますけれども、そうした中やはり前回は急遽で大変決めるまでにもいろいろ大変だったかなというふうに思われますけれども、次にはやはりもうちょっと時間を持ってこのコロナ対策について検討していくべきかなというふうに考えております。その中のやはり私が思うのは3つくらいでありますけれども、1つとしては今第1次では足りなかった企業への金融支援、おとといの株式会社ふるさと振興公社の件もありますけれども、やはり企業なりにはある程度のお金というものがないと 新しいこう時代ステージが変わった場合どういうふうにやろうかというふうなアイデアというのはやはり企業にはお金がないとなかなか出てこない、やはり、その月の給料支払いなんとか工面して金策して払ったと思うとまた次の支払いの工面をしなきゃならないと、そんな状況の中ではとてもこの新しい対策時代に向かった企業の対策というのはできないというふうに思われますので、その辺、国の政策、県の政策ではなく町単独でもう少しこう支援の緩い基準の中で、頑張ってもらえる企業個人を助けるような政策が必要かなというふうに思っております。また、密を避けるという意味では、今後大きな集まりというのはだんだん少なくなってくるの、できにくくなるというふうに思われます。そんな中で各市町村の公民館の果たす役割というのは大きなものになってくるのではないかなと、先ほどの一般質問にもありましたが、通信設備の関係で、リモートワークみたいなのが大変難しいようなことを言ってました。次のメニューがどうかは分かりませんが、その辺にも、各市町村へのこう通信、設備、また、今市町各公民館で、消毒液がなくて困っているということで買いに行ってもないというふうな状況もあるようです。小さな集まりとなるとやはり公民館に集まってくるのかなというふうに想像されます。この辺の支援も町で、大量に買ってこう支給または援助するなりこういろいろして、各公民館の設備の充実というかコミュニケーションを図っていくのがいいのかなというふうに思います。またもう一つとしては今のインターネットの使い方について今後増えるかなというふうに思われますけれども、その使い方なかなか覚えにくいというところがあります。今こういう状況の中で大学生なんかは、アルバイト先で、雇用が止められているというような状況もあるようであります。本庁の教育長は、公益文化大学の方の役員もされているというふうなことで、そういう大学生のアルバイトを町で、臨時で雇用して各個人また企業先生学校などに行ってそういうインターネットの使い方の指導応援というふうなことも一部あろうかなというふうに考えます。そんな私の考えもありますけれども、そういうことを踏まえてこれから来るであろうアフターコロナに本庁が地方創生ということで元気な町に作っていってほしいということを申し添えまして、私の一般質問を終わります。